皆さんこんにちは。安住紳一郎の日曜天国、アシスタントディレクターの佐藤和垣です。日天ポッドキャスト、今日は829回目です。 Apple、Spotify、Amazon Music、Google、Voicy など各種ポッドキャストやラジオクラウドで聞くことができます。日曜朝10時からの本放送と合わせてぜひお楽しみください。それでは2月11日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日は番組冒頭をお聞きください。
安住紳一郎の日曜天国。
おはようございます。2月11日建国記念の日、朝10時になりました。安住紳一郎です。
おはようございます。中澤由美子です。
皆さんはどんな日曜日の朝をお迎えでしょうか。3連休ですね。
ですね。
スタジオになります東京赤坂、青空が広がっています。今日は関東地方平野部おおむね晴れますが、夜になるとにわか雨やにわか雪の降るところがあります。東京の降水確率、午後夜ともに 20% です。最高気温、東京、千葉、熊谷で12度、横浜、前橋、水戸、宇都宮で11度の予想です。3連休は天気に恵まれました。そして今週は火曜日16度、水曜日20度、東京の最高気温ですが、火曜水曜と非常に暖かくなるということですね。季節外れの気温の高さになる。まだ夜との寒暖差が大きいのでご注意くださいとのことです。3連休ですね。そして旧暦で言いますと、昨日が旧暦のお正月ということですね。中国の皆さんは春節ということで、中国ほかまだ旧暦の暦でイベントを行っている国の皆さん方はお正月をお祝いしているということですよね。私たちが今使っている新しい暦は明治6年からなので、それまで私たちはちょうど今ぐらいでお正月のことほぎ確かにそうなんだっていう感じですね。なんとなく旧暦でもお正月って言われるとおめでたい気持ちになりますよね。
そうですね。仕切り直そうってなんか思いますね。
そうですよね、またこう新春のお喜びをというと、やっぱり旧暦の方が合ってるなっていう感じはしますよね。
明るい。
ちょっとね、新暦の方のお正月だとまだちょっと冬だろみたいな感じになりますもんね。明治6年から新しい暦ということですよね。旧暦でね、なんかやっぱり少し考えますと、なんとなくああそういうものかと言ったりね、啓蟄なんかもね、新暦だと3月5日になりますか、旧暦だと1月の25日か、確かにこれぐらいかみたいな日にもねなったりしますけれども、いかがでしょうか。先週中継コーナーでお伝えしました全国穴掘り大会の結果が出ました。
はい、
もう番組では随分やってますもんね。成田の梅牧場で行われている全国穴掘り大会、今年は4年ぶりの本格開催で、去年は短縮版20分だったんですが、今年から制限時間が30分元通りになったということで、参加チームは161チームの参加があったということです。コロナ前はね、参加チーム300超えてたと思うんで、まだまだ元通りにはなってないとは思うんですが、また徐々にね参加チーム増えていくんじゃないかなと思いますが、一般参加チームが161、レディースチームが23チームで競われました今年の第22回全国穴掘り大会。私たちがずっとリポートでお世話になっている平井邦治さん率います暁工業ですね、埼玉の久喜の方にありますガス工事会社のチームですけども、暁工業が今年も優勝を決めました。
優勝、
3メートル22センチ、9回目の優勝ということです。もうやっぱりさすがの一言ですね。22回中今回で9回目の優勝ですからね。 ただ2位のチームとわずか7センチ差ということで、他のチームもやはり相当力を上げてきているということがわかりますね。そして日展のお出かけリポーター2人がお邪魔しています暁工業女子チームとの混合チームレディース部門ですが、参加チーム23チーム中こちらもなんと優勝ということで、男女ともに暁工業が優勝したということですね。
すごいですね。
そしてレディース部門は2位の津田農園チームにわずか1センチ差、1メートル79センチと津田農園1メートル78センチ、もうわずか僅差で優勝ということだったようですね。一般チームの優勝チームには賞金10万円、さらには優勝スコップ、女子チームにも賞金3万円が贈られるということです。そして今年動画が上がってるんですよね。22回今年の2024年先週開催されました暁工業優勝したチームの30分ノーカット版がね、多分成田夢牧場の公式サイトなのかな、動画サイトなどで暁工業、暁は漢字ですね、に暁工業穴掘りとか入れると多分すぐ一番上に出てくると思いますんで見ていただきたいと思いますが、30分ノーカット、私これなんと2回見てしまいましたすごいですね。
で
閲覧回数がまだ1万回いってなかったと思いますけども、そのうちの2回私ですね、30分ほぼノーカット、
見応えがある、
見応えありましたね。私もねずっと話だけ聞いてたんでなんとなく雰囲気は分かってたんですけれど、この暁工業6人1チームで30分で3メートル20センチ掘るわけですけども、3メートル20センチってもう完全に人の頭2つ見えなくなりますからね。
そうですよね、
人間肩車してもさらにその下ってことですからね、相当な深さですよね。で6人1チームなんですけど、私一番想像してたのと違うのは6人が力みなく、ほぼなんか最初の15分ぐらい声など一つも上げず黙々と掘るんですよね。それにびっくりしてしまいました。もう全く力みなし、なんだろう、なんか本当に普通になんか、なんて言ったらいいのかな、ごくごく普通の日常生活を送ってるみたいな、そんなに力が入ってるわけでもなく、ものすごい肉体作業なんだなと感じさせるでもなく、いや実際は大変だと思うんですけどね、もう本当に普通に、なんだろう、みんなでお茶飲んでるぐらいな感じで、
ちょっとリラックスしたようにも見えると、
ただもうものの50秒でお風呂の浴槽ぐらいの大きさ簡単に掘っちゃうんですよね。最初はこう草の生えてるところ、用意スタートなんて言ってもう30秒でバスタブ1杯分ぐらい掘っちゃって、
かっこいい
ですよね。でその後はね1人ずつ掘っていくんですよね、そのお風呂の浴槽分くらいのものを掘った後、それはどういうことかというと、その1人分が半身になってスコップを前後に振る大きさなんだよね。だからそれ以上無駄に掘っても意味ないから、その後は延々1人で掘り続けて、体力の限界になったら1分半くらいで次の人と交代して、そして有塚のように穴の周りにこう茶色い土がどんどんどんどんと山になっていって、それが穴の方に落ちないように他の人たちが静かに静かにこう避けていくっていう感じですね。でもう1メートル50くらい超えていくと、もう掘った土っていうのは自分の肩とか頭の上くらいまで上げなきゃいけないでしょ
う。
でそれをものの簡単にやってますからね。あれ普通もう何も普段運動してない人はもう3回か4回やっただけでもう息ハーハーだよね。腕プルプルしちゃうと思いますけど、で今度は2メートルを超えたくらいになってきますと、縄のついたバケツが入れられて、そこに土を入れて、それがもうスルスルスルスル真上に下に見事に、しかもこう掘るところが狭いからスコップを入れてるときはその人の頭の上ぐらいにバケツがあって、スコップの上に土が乗った瞬間にそれがスーッて下に降りてて、スコップの下に入って土入れて、そしてまたシューッと頭の上ぐらいまで上がってスコップ入れて、でそれを3回ぐらい繰り返すとシューッて上がってきて、土をまた出して、その瞬間に本当エレベーター交互交互のように今度逆からシューッて下がっていく、ね、うっかりなんか掘ってる人の頭にコツンってぶつかりそうな感じもするじゃない、全然ぶつからないから、
すごいんですね。
すごい、もう本当狭くて掘ってる人のお尻がもう土の壁こすっちゃってるくらいですもんね。ほんとびっくりした。 それで体力の限界になると前からみんなに手引っ張られて這い上がるようにして穴から出て、で後ろから今度新しい体力残ってる人が入って勢いよくねえ。でそんなのもさ、ちょっと呼吸間違えたらさ、あれだよね、これから出ようとしてる人の上に乗っちゃったりとかさ
本当
に、あと掘るためのスコップがさ前の人に当たっちゃって痛いとかになったりとかする。そんなこと全くないから、いやすごいなと思って。
そうなってるんです。早速見よう。
そうですよね、
はい、
そして平井さんがよくうちのエースがとか親方がとか言ってましたけど、多分ね穴掘りのエースって呼ばれる人がなんとなくこの人かなっていうのも分かりました。なんかね大事な時に出てくる。
あそう、
なんかね満を持して出てくる。かっこいいなと思った。ちょっとやっぱり若手なんかがもうはっはっって出てくる時になんかスッと出てくる、なんかジャイアンツの堀内恒雄って感じ。まあちょっと若い人分かんないと思うけど、力みなくブルペンから出てくるね。でスッと入る、ズリズリなんて言って、多分俺より年上じゃないかなと思うんだけれど。そしてもう2メーター50ぐらい超えると自分の自力で手でなんか押し上がって出てこないから、そうするとこう脚立を縦に伸ばしたはしごがスーッと入れられるね。でそれ登っていくっていう感じですもんね。もう本当にカーレースのピット作業を見てるみたいで、本当に効率よく働いている作業の美しさっていうのがね感じ取れました。感激しちゃった。平井邦晴さんね、またお話聞いてる分余計感情移入が。今回9回目の優勝ということですね。ただね、今回この動画を公開したことでやはり暁工業があまりにも強いということで、この掘り方をぜひみんなにも見てもらって全体のレベルアップにしたいっていう狙いらしいんですよ。だからこれからね、多分来年第23回以降はまたきっとしのぎを削った争いになるんじゃないかなと思いますけど、
秘密にしておきたいくらいの、その戦略ですけれども、
そうですよね、
まあ、ではなかなか真似できないんでしょうね。
そして残り、ね、3分ぐらいになるとまたこの暁工業の秘策があって、まあ、動画見ると分かると思うんですけれども、ハサミ掘りっていうのを、ね、やり始めるんですよね。なんかね全く体力自信ないんだけど、ノウハウだけは身についた私も。そうかと思って、なるほどねと思って、と思いました。あとは女子チームで大活躍の平井さんのお姉さん安子さんですね。
はい、安子さん、
もう穴掘り一本でやっていくと昨年ラジオで放送されてから、暁工業に安子さんに会いに来る人がいるほどちょっとした有名人になっているらしいですけれどもね。そして安子さんの娘の夏希さんですね、すでに来年の作戦を練っている時点で穴掘りの沼にはまっています。楽しみですよね。女子チームはもうほぼ平井邦晴さん、お兄さん、弟さんの指導なくても優勝できたっていう、今回はもうまさに独り立ちでの優勝ということなので、あ、まあお姉さんもねこれからしばらくきっと男子チームに負けないくらいの伝説を作るんではないかというような予感です。さらにはリスナーの皆さんがね参加しているんですよね。宇都宮市の健康ラーメンさん、26歳男性の方からありがとうございます。
ありがとうございます。
おはようございます。私は先週の穴掘り大会に事務職4人で挑んだ健康ラーメンと申します。
はいはいはい。
雨の中の開催となりましたが、会場は大変盛り上がり、熱い戦いが繰り広げられました。私たちのチームの記録は深さ155センチ、161チーム中73位。当初の目標では2メートルを超えることだったので、チームとしては事務職の意地が粉々に砕け散る悔しい結果となりました。しかし今回大会に出場したことでチームの絆を深めることができ、また様々な課題も発見することができたので、また来年に向け練習をしていきたいと思います。暁工業の強さはやはり異常ですよ。やっぱり自分たちで掘ってさ、
やってみて、
やってみると倍近い深い穴掘る暁工業を見ちゃってね、みんなびっくりですよね。
そうなんですね。
いやすごいと思う多分、いや大谷翔平とかもすごいなと思うけど、暁工業のね、本当にね、あのね、2分ぐらいでね、まあ、ちょっと言い方厳しいかもしれないけど、2分くらいで本当に人6人ぐらい掘れる穴掘れる能力ってすごいと思うよ。びっくりした、そんなことあると思ったもん、ね。そして成田市の彩り夢子さんです。
はい、
先週夢牧場で行われた穴掘り大会の結果を報告します。我々のチームは出場2年目ということで、きちんと作戦を立てて挑みましたが、深さ124センチ、レディース部門23チーム中7位という悔しい結果となってしまいました。
すごいです
ね。でもね、競技終了後に暁工業が掘った狭くて深い無駄のない穴を見て、自分たちの作戦がそもそも間違えていたことに気がつき、全身から力が抜けていくような感覚に陥りました。この結果を番組に報告するのも戸惑うくらい、ベストを尽くせなかった自分を責める気持ちでいっぱいの状況ですが、狭く深い穴を掘る技術を習得できるよう練習して、来年こそは上位に入れるよう頑張ります。
いやー、すごく求めるレベルが、ね、高いですね。
もうね、あの、参加して穴掘って楽しいっていうレベルをもう超えちゃったよね。僕初めて聞いた人は、狭く深い穴って何と思うもんね。ただまあ時間が限られてる中では、やっぱりそんなに悠長な広い穴掘っててもダメだから、やっぱり狭い、掘れるギリギリの細長い穴を掘るっていうのがやっぱり優勝の秘訣なんだろうね。なんかね、すごく現場は熱い。
本当ですね。
本当に熱い。
本当に
現場熱い。でね、その動画見たんだけど、暁工業がまた黙々とね、寡黙にやっている、まあ、ガス工事関連会社のチームなんだけど、まあ、黙々とやってる横のその後ろの他のチームはね、こうちらほら見えるんだけど、後ろのチームの阿鼻叫喚が聞こえるんだよね。
あ、そっちは結構賑やかに、
うん、ものすごいね、あの、最初はわーキャーやってるんだけど、そのうちなんか違う違うとか、なんか、うん、そっちじゃないとか、そこはもう掘らなくていいんだとか、なんかやめろとか、なんか違うとか、なんだとか、わーとか、崩れたとか、なんか、うん、頑張れとか、なんか、うん、そんな声が聞こえて、
そうですか、うん、面白い、
面白いですよね。さて、今日のメッセージテーマこちらです。家族の恥ずかしい話。先週あまりメッセージ紹介できなかったということで、今週2週続けてということです。
はい、
富士見市のひでやんさん、ありがとうございます。女性の方です。
ありがとうございます。
最近指定野菜になると話題のブロッコリー、その名前を聞くたびに母の面白エピソードを思い出します。
はい、
やっぱりお母さん強いね。あれはブロッコリーが出回り始めた1980年代、私は中学生でした。食卓に馴染みのない野菜が温野菜としてマヨネーズとともに並んでいました。何でも八百屋のおじさんに勧められたと母、山盛りの緑のモコモコ、たっぷりのマヨネーズと食べたところ、今までにない食感と味わいに感動。これなんていう野菜と尋ねても、横文字に弱い母は、なんだっけ、またお店で聞いてくるわ。その後たびたび食卓に上がる謎野菜、
はい、
ねえお母さん、この野菜なんて名前と再び聞くと、モッコリンよ。あー、そういう名前の野菜なんだ。後日私がお店でモッコリンありますかと尋ねたら、店員さんに怪訝な顔をされた。これブロッコリーねと優しく正されたというエピソードでした。確かに
似てる、
そう、似てるね。歴史戻せるんだったらモッコリンにしたいぐらいだよね。
そうだね、うん、それでもいいね。
確かにブロッコリー、うん、確かにね、うん、
もネイティブっぽい、
ネイティブっぽいね、うん、モッコリン、モッコリンね、確かにいいね、
いいね。
もしモッコリンだったら指定野菜になってなかったかもしれない。
どうだろうね、うん、
この人も同じような話なんですけど、千葉県旭市の
い
ちごおじさん。私の妻はカタカナが苦手です。例えばブロッコリーをブッコロリー。これわかるね。ブッコロリー。スリッパをすっぱりといった具合です。そんな妻が先日やらかしたのです。私とスーパーに買い物に行き、レジの列に並んでいるとき、私が財布を見てお金がないことを告げると、妻はスマホをかざしながら、私のパイパイで払ってあげる。妻はペイペイというところをいつもの癖でパイパイと言ってしまったのです。いつもの癖ってなんだよね。びっくりしてレジの前のおじさんがビクッとなっていました。やっちまったと小さく舌を出し笑い飛ばす陽気な妻なのです。いいね、
うん、楽しそう、
楽しそうね、
本当楽しそう、うん、
パイパイなんて、ね、私のパイパイで、
いいですね、
いいね。あんまりパイパイってあんまり言わないね、いい今ね、うん、どうすんだろうみたいな、うん。
どうすんだ
どうすんだろうね。機械の方もパイパイって言ってくれたり。3連休です。いい天気ですね。うん、本当にちょっと外散歩したくなるぐらいの陽気です、はい、家族の恥ずかしい話、調布市のタニーさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族の恥ずかしい話、このテーマを聞いてふわっと浮かんできたのはお祭りの光景です、
はい、
その日夫は豚汁、豚汁の列に並んでいました。しばらくすると大きな声で夫が豚なしと豚ありどっちがいいかだってと私に叫びました。びっくりしました。豚汁なのに豚なしとかあるんだ、そりゃ豚ありでしょうと叫び返しました。周りの人たちもざわざわ、珍しい豚汁ね、つまり何汁なのかしらなどの声も聞こえてきたような。するとお店の人が旦那に小さな声で蓋です、蓋お付けしますかと、蓋が必要か不要かを聞いてくださっていたのです。そうよね、豚汁だもんね、豚なしなんて本当何汁。お店の人の困り顔が笑っていいのかダメなのかという絶妙な顔が忘れられません。大笑いしながら豚汁豚汁を食べた良き思い出です。あ、いいね。
そ
うか、うん、蓋ありですか蓋なしですかってね、うん、もう豚豚汁と思ってるから、
ちゃってるから
豚あり豚なしなんておいなっつってね。またちょっとほら、あの家族待たせてるとね、少しちょっとこう、あの、うんうん、ね、少しねこう、うん、焦っちゃうからね、
う
ん、おいなんつって聞いてるかなんつって、うん、豚ありか豚なしかなって
ざわ、うん、つきますね。
よくわかるよね、特にお祭りでザーザーしてるとね、なんかね、おいなんつって、うん、お母さんなんて言うとほぼ全員お母さん振り向いたりして。Kママさん、女性の方からいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
娘が保育園児だった時の話。その日みんなで好きな言葉を書こうと字の練習も兼ね書く機会があったそうで、お迎えの時に先生から言いにくそうに、ご家族で何かありましたでしょうかと言われ、訳を聞いてみると、娘がひらがなで実家と大きく紙に書いた。実家ってあんま書かないよね。みんなみかんやらうさぎやら可愛い文字を書く中、実家、特に実家に帰らせていただきます的な話をしていたわけではなかったので、なぜ書いたかは分かりませんが、とても恥ずかしかったです。そんな娘も今は中2になり、一人でうなぎ屋で食事をしてくるくらいたくましく育っています。それは中2で一人でうなぎ屋はいけないよ。
やる、
やるね、やっぱりね。
いいですね、やっぱりいろいろ一味違っていいですね。
本当ね、やっぱり違うね、確かに、
頼もしい
、双葉の頃よりやっぱり違うってことなんじゃない、
そうです ね。
東京都杉並区のメーカーさん、女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の祖父おじいちゃんの話ですが、飲むと大事なことをさらっと言ってしまう癖があります。一番衝撃だったのは、私の母がバツ1ではなくバツ2だったという事実です。お前と弟の分もあいつは結婚しちゃったからな、あははと笑われた時は一瞬わからなかったのですが、意味が分かった後はしばらく動揺し、母の顔が見られませんでした。困ったものですが、先日ついに禁酒を命じられていました。94です。
お元気、
いいね。自分の娘の話、孫に、
なるほどね、
バツイチってことにしてるのに、バツにばらしちゃう、ね、お母さんもいろいろあったね、さらっとね。中野区のランニング大好きさん、31歳男性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の母は流行りに乗りたがります。毎年流行語が発表されると使わずにはいられません。気持ちわかるよ ね。今ハマっているのは憧れるのはやめましょうです。大谷翔平さん、ね、WBC の時ね、
そうで
した、今ハマっているのは憧れるのはやめましょうです。家族でお寿司屋さんに行った時に、母はマツコースに憧れるのはやめましょうと言って迷うことなく人数分の梅を注文していました。隣の席の家族はマツコースを食べていて、私たちは恥ずかしくてただただ机を見続けていました。いいね。
そうやって使うんですね。
すぐに使うのね。松竹梅あったらさ、まあまあマツコースに憧れるのはやめましょう。違うよね。
そうです、
ね、違うんだよね、使い方間違ってるもんね。
そうですね。
長崎県からいただきました。ありがとうございます。長崎から珍しいですね。嬉しいですね。大村市ちゃんぽんは飲み物さん、42歳女性の方、ありがとうございます。家族の恥ずかしい話、我が家では夫の下着のパンツを1年分まとめ買いして、大晦日にパンツを総入れ替えすることにしています。1年の間に穴が開いたりゴムが緩んだり、そうしたものを処分しつつ、だいたい年末にはくたびれた 5,6 枚が残り、ちょうどいい塩梅で交換となっていました。一度にやるんだね。
そうなんですね。
しかし去年は9月頃からパンツが足りなくなってしまうという危機が訪れました。原因ははっきりしています。それは私が夫のパンツを履くようになったからです。どういうこと。一度自分のパンツをすべて洗濯してしまい、どうしようもなかったので夫のパンツを拝借してみたら、男性用ボクサーパンツの履き心地の良さにやみつきになってしまいました。自分でも履けるってことね。サイズ的にも合ってたのかな。当然これまでの2倍の負荷がかかるようになった夫のパンツは倍速で消耗していき、何も知らない夫はなんかさ、パンツの消耗が早い気がするんだよねと首をかしげているので、それはほらあれだよ、物価高騰で素材が薄くなってるんじゃないなんて言っちゃって夫はなるほどと納得していました。優しい夫なので、私が自分のパンツを履いていたことを知ってもおそらく許してくれることは分かっているのですが、なんとなく夫が気がつくまでこちらからは黙っておこうと考えています。こんな私たちですが、今年で結婚10年目、これからも夫とパンツをシェアしながら末永く一緒に過ごせたらと思っています。
幸せに
ね、旦那さんの借りたら、あ、これいいわって言って。
そうなんですね。
ただね、2人でやっぱり履くから消耗が激しくて、旦那さんかわいそうだよね、なんかちょっと痛みが激しいんだよなって言って、なんつってほらなんつってね、
今あれだから、
そう
こういうご時世だから、
こういうご時世だからいろいろなってんじゃないのなんつって、
あ、そっか、
ね、ステルス値上げよ、
ステルス、これか、
ね、これかなんて言って、かわいそうちゃんと教えてあげてほしい、ね、リリーさん女性の方、ありがとうございます。
ありがとうございます。
息子が保育園の頃の話、ゴールデンウィークになると潮干狩りのニュースが流れますが、楽しそうだね、僕もこれがやりたいんだよなと毎年羨ましそうに話していました。連れて行ってあげたいけど、埼玉県からしかも渋滞の高速道路、なかなか連れて行けず、私はごめんねと心の中で謝るだけでした。
なるほど。
ゴールデンウィーク明けのお迎えの時、先生から潮干狩りに行ったんですか、いいですねと言われ、キョトンとしていたら、ゴールデンウィークの思い出という題材でお絵描きをした際に潮干狩りの絵を描いたそうです。しかも家族4人とても楽しそうに、どうやら毎日のように流れる潮干狩りのニュースが羨ましすぎて、行きたい行きたいがいつの間にか行ったに変わってしまったようです。そんなに行きたかったのに連れて行けない自分に悔やみながらも、精神的に大丈夫なのか心配になり先生に相談したところ、絵本が好きな感受性の強い子供にはよくあることで心配はないとのことで安心しました。小学生から高校生まで野球部で頑張っていたので、その後も潮干狩りには行けず、ゴールデンウィークになるといつも思い出す息子の可愛い思い出です、
ね、
今受験勉強中ということだそうですけども。
そうですか。
この彼はだから憧れの潮干狩りにまだ行ってないんで、一度もね、
そうなのね、
きっとこれから行くチャンスあるよね、きっと。
そうですね、
学校の友達なんかと一緒に行ったらもう脳内物質ドーパミンドバドバ出るんじゃない
楽しいよね、
やったぜって
熊でもって
ね、ちょっと見てみたいよね。
そうですね、同行したいですね、
保育園の時から憧れてる潮干狩りに初めて行くんだもん。
そうです、
18過ぎて、やったぜ今日は家族の恥ずかしい話紹介してきました。もう一つ最後に紹介します。東京都のまめこさん、50歳女性の方です。ありがとうございます。
ありがとうございます。
家族の恥ずかしい話、私の父は豆まきに対し気合が十分な人でした節分の豆を早々に購入し、当日はトイレやお風呂を含め必ず全部屋の窓を開け行います、 そして大きな声で鬼は外、うりゃうりゃと本当に外に鬼がいるのかと思うほど思い切り豆を投げつけます、
はい、
そしてなぜか部屋の中の福は内だけは小声になり、これが我が家の豆まきとして定着しました。大人になるにつれ豆まきを敬遠しがちになった私は、節分の日はわざと遅く帰宅、それでも私の帰宅を待ち、私の食事が終わるのをそわそわ待ち、わざわざ閉めた窓をもう一度開け豆まきを始めます。そんな父が旅立って6年、豆の投げ方だけは私がきちんと引き継いでいます。あれだけ気合を入れ本気で、そしてとても楽しそうに豆をまいていた父の姿をまた今年も思い出しました。ねえ、いい話ありがとうございました。いい日曜日にしてください。ごきげんよう、さようなら。
さようなら。
2月11日放送分、安住紳一郎の日曜天国、今日はこの辺で失礼します。
安住紳一郎の日曜天国、立てば芍薬、座ればボタン、歩く姿はユリゲラー。お聞きの放送は 954905 TBS ラジオです。
さて、来週2月18日の安住紳一郎の日曜天国、メッセージテーマは最近ハマっていること。ゲストは高畑敦子さんです。それでは来週も日曜朝10時 TBS ラジオでお会いしましょう。さようなら。
LGBTQ、ハーフ、プラスサイズなどめちゃくちゃ個性的な4人組クリエイターユニット、午前0時のプリンセスです。
ゼロプリラジオ、
もう好きなもん食べな。
好きなの何でも鍋に入れたら鍋なんだから。
マクド鍋に入れちゃおう。
そしたら全部鍋。
おならが出ちゃったことを何て言いますか？
プリグランスバズーカ。
ちなみにおしゃれではないよ。
ゼロプリラジオ
笑ってるやん。
こんな感じになります。
笑い方海賊になります。おうち、最後にこの CM 聞いてるみんなに一言。お前
え、なんで言った
とにかく聞いてください。ゼロプリで検索。
ゼロプリラジオ、毎週土曜午前0時に配信。それではポッドキャストで会いましょう。せーの、
ほなまた。
ゼロプリラジオ。